ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは株式会社イノカ代表取締役 CEO 高倉陽太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、これお会いするの2回目ですね。
はい
先日はどうでしょう、 1,2 ヶ月前だったかな。
そうですね。
うん、あの丸の内のインスパイアドラボという、
はい、
なんというかいろんなスタートアップが集うシェアオフィスでお会いして、うん、あの時はリバネスの丸さんといらしてましたよね。
そうですね、私の師匠の、はい、丸さん付き人としてお邪魔して。
ちなみに最初から突然よもやま話ですけど、
はい、
リバネスの丸さんとどういう関係なんですか？
はまあもう本当に、まあ、今のイノカのもう本当に創業のきっかけになった、
うん、
もう出会いだったんですけど、もともと僕は大学、4年生の時にメーカーズユニバーシティっていう、
はいはいはい、
まあ、やはり起業家の育成塾みたいなところに通っていて、で、そこで丸ゼミっていうのがあって。
ああ、なるほどね。
はい、
うんうん。
で、そこの丸ゼミに行った時に、まあ、丸さんにボコボコにされたっていうのが最初の出会いです。
なんかね、イノカ公式ウェブだったかわからないけど、その高倉さんが丸さんとの、対話で衝撃を受けた話の記事読みましたよ。
はい、
ただその話ももしかしたらね、この2週間のどこかで伺えたらなと思うんですけど。はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、最初にまず、高倉さん自身というか、またはイノカの簡単な紹介を初めてのリスナーの方にもしていただけたらと思うんですが、よろしいですか？
はい。我々ですね、環境移送技術と言いまして、まあ、海を切り取って、
お
まあ、それを、陸上の、例えばビルの中とか、
うん、
商業施設の中とか、まあ、どこにでもこう、持ってくる。ドラえもんに、切り取りナイフとフォークという秘密道具があるんですけども。
ああ、なんかありましたね。
はい。はい、海を本当にこう、ケーキ見たく切り取って持ってこれる。まあ、そんなことを目指して研究開発をしておりまして。で、まあ、切り取って持ってきた海っていうものを、
うん、
子供から大人までいろいろ見せていくことで、まあ、海の面白さっていうことを伝えていく、まあ、教育のビジネスをやっていたりですとか、
うんうん、
あとは、日本中世界中で海が危機的状況になっているので、まあ、その海を救う方法っていうのを、
うん、
その、陸上に再現した海を使って研究すると。まあ、いった、仕事をしている、はい、会社になります。
なるほど、なるほど。で、ここで、サンゴっていうのは一つキーワードになるんですか？
そうですね。我々、まあ、サンゴで起業をしまして。
サンゴ企業。はい、
サンゴ企業、
うん。なかなか聞かないやつ。
はい。はい、まあ、今、サンゴも、2040年までに8割から9割が、まあ、死滅してしまうというふうに言われておりまして、
うん、
まあ、その危機的状況を、まあ、救うためにということも、は大義としてありつつ、まあ、もともと僕がサンゴが大好きで、は
い。お、いいですね。
はい、
うん。
高校生の頃からサンゴを家で飼っていたっていう、まあ、そのサンゴの魅力をもっと伝えたいなと思って、
うん、
この会社を最初、まあ、サンゴをテーマに環境移送っていうのを始めた会社になります。う
ん、なるほど、なるほど。これ、いろんな切り口から質問、コメントしたくて、
はい、
どこからがいいかなみたいな感じになるんですけれども、あれですよね、その、2040年までに8割、9割のサンゴが死滅してしまう危機っていう話をされてましたけど、そもそもその、サンゴの大事さみたいなもの、あまり日常生活の中で触れる機会がない人も多いんじゃないかと思うんですけど、うん、どうですかね、海洋生物の4分の1くらいがサンゴ礁の、
はい。
ね、周りで暮らしているとかって言った話がありますよね。
はい。サンゴはまさに海の、まあ、大都会を 作る
盛り場なんです。
そうですね。インフラ的な生き物でして、
うんうん、
まあやっぱりあのここ今収録している六本木も六本木ヒルズがあって、うん、であのいろんなお店があってレストランがあってだから人が集まってくるみたいな形で本当にサンゴ礁も同じでサンゴがあるから、うん、まあサンゴに住む生き物もいれば、まあそのサンゴ礁に住む生き物を目当てにこう。サメとかイルカとかが集まってきたりだとか、
うん、
まさに本当に海の大都会を作ってる、非常にこう、海の多様性を守っていく上でも重要な生き物でして、
うん、
で、まあそうですね、そういう多様性っていう観点でも重要ですし、もちろん僕たち人間にとっても、とても重要な役割をいくつか持っていて、
うんうん、
まあ例えば、東南アジアとか、フィリピン、インドネシアとかになると、まあ本当に国の周りにサンゴがいっぱいいるっていう状況ですけど、
はい、
その東南アジアとかでは5億人ぐらいの人がサンゴ礁に住むあの魚を食べて暮らしているっていうことがあったり、うん、そもそもサンゴ礁があの海の外から外洋から来る波のエネルギーをまあ 97% カットしてくれてるっていうデータもあって、
うんうん、
つまりサンゴ礁がなくなると沈む島も出てくるっていう、
うんうん、
まあそれぐらいあの人間にとっても海にとっても重要な生き物だというふうに考えられてます、
うん、なるほど。漁業で人間を支えることもあれば、
はい、
自然の防波堤として人間の生活を支えることもあれば、
はい、
そしてそういった国々とか地域はね、サンゴによるその美しい海が観光業の、
そうですね、
自然にもなりますもんね。
はい、
うん、
おっしゃる通りです。
なるほど。だからその生物多様性のその生き物のゆりかごっていうような側面もあれば、もっと直接的に人間の生活に関わっていたりもするというと。
はい。
うん。で、最初になんかすごい難しいキーワードで、環境移送技術。
はい。はい、
で、そのドラえもんのね、その切り取り、ナイフとフォークっていうと、突然なんかわかりやすいイメージですけど、
はい、
これなんでその、環境移送っていうのが大事になるんですか？
まあそもそも、まあ、環境移送技術の元になってるものは何かっていうと、まあいわゆるこう、趣味のアクアリウムっていうものなんですね。
うん、
まああの、一番ライトなところで言うと、金魚とかメダカが、そうですけれども、
うん、
一番、まあ、こう沼にはまっていくと、やっぱりそのサンゴとかを自宅で飼う人たちが現れるっていう。で、まあ、イノカってもともとイノベートアクアリウムから、INNO とアクアの QUA を取って、イノクアで、まあ、日本語で読みやすくイノカっていう名前にしてるんですけれども。
なるほど。
まあ、なので僕らが最初にやったことは、その、アクアリウムやる人、アクアリストって呼ぶんですけれども。
そうなんですね。
はい。その中の本当に素晴らしい腕を持った人と、まあその技術をちょっとだけこう AI とか IoT でサポート、支えてあげることで、
うん、
まあこれまで趣味だった技術が、地球を救う可能性があるかもしれない技術にしていきたいっていう、まあそういう最初のストーリーがあって。
なるほど。
なので我々、まあ、アクアリウム技術ではなくて、
うん、
アクアリストが持ってるこの技術と、まあそれを社会課題にぶつけていくっていう、うん、そういう、なんていうか重い気持ちも込めて、環境移送技術という名前をつけて、
ほうほうほう、
はい、今活動しているんですけども。
いや、これもね、なんかね、あれなんですよね。めちゃくちゃいろんな質問とかコメントが思い浮かんでて困ってるんですけど。あとなんか、最初にやった時教えてくれたのが、チーフアクアリウムオフィサーっていう方がいるんですか？いい
のか。そうです。はい。アクアリストと立ち上げたので、うん、まあその、アクアリストの、まあ、長をやっているのが、その CAO。多分世界で唯一のチーフアクアリウムオフィサーなんですけども。
そのチーフアクアリスト、アクアリウムオフィサーは一体何をする人？何ができる人なんですか？
まあもともと、家で、サンゴ礁を作ってた人なんですけど、
うん、
本当にサンゴって、とっても飼育するのが難しくて。
うんうんうん、
まあ僕も高校生から飼育をしてて、一度も長期飼育に成功したことはなかったんですね。ほうほうほ
う。長期飼育とは？
まあ、3ヶ月とか1年を経過すると、やっぱり入れてるサンゴはどんどん死んでいくんですよね。
なるほど。
繊細な生き物なので、
はい、
まあそれを、うちの増田 CAO は家でどんどんどんどん巨大化させて。
ほう。
で、しかもサンゴが、飼育がもうハマりすぎて、
うん、
35年ローン使って
何
巨大な1トンの水槽を家に
何、
はい、作ってたりだとか、もう本当にまあサンゴに人生をまあ捧げてやられてた方だったんですけど、まあ元々はでも全然イノカに入る前は栃木県宇都宮で本当に工場で普通に勤務してた。
へ
ーだけだったんですけど、
はい、
まあ彼のことを僕は知って、うん、もったいなすぎるなと思って、
この技術、
はい、絶対にもっと彼の技術が活かせる場所があるだろうっていうので、まあ立ち上げたっていうのは、はい、CAO との出会い。
CAO となんで出会ったんですか？
まあまあ元からそのアクアリストって人たちに僕は可能性をまあ最初感じていて、
うん、
アクアリストを集めるウェブサイトを実は作ってたん。
あ、へー。はい。それいつ頃の？
もう創業前の2017年8年ぐらいの時に作って、まあ学生の時ですね、
うん、じゃあそれはまだ産後起業しようっていう着想の前？
前ですね、
うんうんうん、
一番最初はそのいわゆる市民科学って呼ばれるうちの増田のような、
うん、
大学で研究してるわけじゃないけれども、うん、そういう人たちが趣味とかなんか楽しんでやってることがその実は大発見につながる可能性があるっていう、まあその市民科学っていうものををアクアリウムでやれたらいいなっていうのを考えていて、なので最初はそのアクアリストのビッグデータを集めて研究者に渡そうっていう、そういうビジネスモデルを最初は考えてたんですけど、
なるほど。
そこにまあ増田が現れて、増田の水槽を見て話を聞いて、どうやらビッグデータというよりはまずこの増田の頭の中に、まあ、まさにビッグデータがそのもうあるからそれを抽出しなきゃっていうので、
もういろんなアクアリストじゃなくてもう N イコール1の増田さんのデータがいけてる外れ値だなみたいな。
そうですね、
はい、なるほど。
それがもう大きすぎたんで、
うん、
ガラッとモデルを変えて彼のその水槽の技術を関係する技術っていうものにしていこうっていうのを決めたっていう。
ちなみに多くの人が長期飼育できないけど、増田さんはどんどん巨大化させるようなその技術と経験を持っているっていうのは、これはどのくらいその珍しいことっていうか特殊なことなんですか？
いや、どうでしょうね。やっぱりあそこの規模まで健康状態持っていけてるのは日本に本当10人いるかいないかぐらいかなと思いますね。
ちなみにその家で巨大な水槽ってどのくらいので
、横幅150センチの、高さ60の、奥行きは75センチ。で、しかもその水槽の裏に、その、自分の部屋いらないって言って、水槽の管理部屋があって、そこにも大量に水槽が並んでる。
マジですか？
青白い怪しい部屋があるんですけど。
あ、じゃあもう、いろんな環境移送されたミニモーリシャスとか、なんかミニインドネシアのどこどこみたいな、そんなことになってるんですか？
いや、もう、彼もその、まあ、なんて言うでしょう、もう一つのサンゴ水槽を徹底的に管理するための、
うん、おー、そうなんだ。
はい、いろんな道具とか環境を整えてるっていう、そういう部屋もあって、
ね、はい。なるほどね。で、ちなみにその増田さん CAO はイノカでは日々何をされてるんですか？
まあ、基本的には我々の元にいろんな、じゃあまあ今は実は産後以外の相談とかも結構来ているので、増田はそういう新しいことにチャレンジするのも好きなので、
うん、
じゃあ、最近で言うと、東京都さんから東京湾の水質改善の、うん、お話とか。
あ、そういう仕事もある。
はい。ここの海の再現してほしい、この生き物のこのテーマやってほしいっていう時に、うん、増田がじゃあ設計を、していったりだとか、
うん、
まあ、うちにも、マスダ以外のアクアリストも増えてきているので、
うん、
まあ、彼らが働きやすい環境をこう、作っていくっていう。まあ、そのアクアリストを束ねる人として、そうですね、仕事をしている形になりますね。
なるほど。今、例えば東京都の仕事で東京湾の水質改善っていうような話もありましたけど、イノカの手掛けている仕事がいろいろあると思うんですけど、ウェブで拝見したのだと、子供に向けた教育、うん、まあなんかゲームの形式で海の生物と親しめるようなものも、はい、イノカラボっていうんですか、
はい、
もやってらしたりとか、いろいろあると思うんですけど、全体の仕事はどんな広がりがあるんでしょうか？
今はそうですね、まあ大きく分けると教育と研究っていう二つに分かれるんですけど、まあ教育の方はもともとスクール形式で あの一番最初にやったサンゴ礁ラボっていうものをメインでやって、
うん、
我々の、オフィスに子供たちを、まあ、いっぱい水槽が置いてあるので、そこに子供たちを呼んで、こういう形式でやったところが、今はまあ、もう僕らの方から日本全国に出向いて、出張型でやるプログラムやってたりだとか、あと、今年の夏は、あの、日本科学未来館で、2週間弱ぐらいの展示をやったりだとか、やってますし、まあ、あとはまあ、こちらに関してもサンゴのみならず、マングローブラボみたいなのを、それはマングローブ林を再現した水槽を、あの、また、商業施設に持って行って子供たちにマングローブについて学んでもらえるプログラムをやってったりっていう形でまあ広げていってます。で、研究の方がまあ今すごくこう社会の時流とあのマッチングしてきていて、
はい、
環境領域の専門的な言葉になってしまうんですけれども、あの TNFD っていう。
TNFD。
はい。タスクフォースネイチャーリレイティッドファイナンシャルディスクロージャーの頭文字を取って。
長い。
はい。簡単に申し上げますと、まあ、要は、企業が活動する中で、まあ、製品を売ったり、まあ、いろんなものを作ったりする中で、どれぐらい自社の活動がその自然に影響を与えてるかっていうのを、まあ、これからちゃんとみんな開示していきましょうっていう。うんうん、もう少し一段階わかりやすいところで言うと、あの、もう日本中でカーボンニュートラルっていう叫ばれていて、まああれは二酸化炭素排出量を開示しようっていう動きが、まあ TCFD っていう、
はいはいはい、
それは気候関連財務情報開示タスクフォースっていうのがあるんですけど、うん、いやでもその地球を汚してるのは CO2 だけじゃなくて、うん、あの海に流れる工場の排水だとか農薬とか、うん、もっとライトなところで言うと観光客が塗ってつける日焼け止めクリームとか、
うんうんうん、
そういったものすべてを、あの、我々責任を持って、あの、考えていかなきゃいけないっていう。で、その時に一番問題になるのが、
はい、
二酸化炭素と違って、うん、物差しが、
うん、
まあ、影響度を測る物差しがない。CO2 は、こう、体積っていう、すごく比較しやすい A 社と B 社、どっちの方が二酸化炭素出してますかっていうのができるんですけど、はい、うん、じゃあこう日焼け止めを作ってる会社さんと農薬作ってる会社さん、どっちがどれぐらい影響を与えてるんですかっていう、まあここの指標を作っていくのが難しいよねっていうところで、今じゃ水槽に小さいサンゴ礁を再現して、そこにその薬品とかを入れるときにどういうことが起きるかっていう、まあある種ちょっとしたそのサンゴ礁シミュレーションみたいな、地球シミュレーションっていうのを今、あの、お客さんから引き受けたり。で、まあ、これ、逆に言うと、悪い影響だけを測るんじゃなくて、サンゴ礁を救っていく、海を救っていく可能性がある物質を探したいっていうので、
うん、
鉄鋼メーカーさんとかから、うちのこの鉄の副産物が使えないかっていうので、うん、あ、じゃあこうしたら使えるんじゃないですかっていうアイディア出しから、実験までやって、っていう取り組みが今、どんどん広がっていってるっていう。はい。
これはその水質、の尺度とか水質の改善みたいなのがテーマになってるってことですか？
そうですね。まあ水で、まあ最終的にはそこで戻したい生態系っていう。うん、まあなので、サンゴ礁であれば、
うん、
じゃあそのサンゴを入れて、今資生堂さんなんかとやってるのは、日焼け止めがその、じゃあ実際どの成分がどういうサンゴに影響あるんだろうっていうのを、こう、測っていこうっていう取り組みをしていたり。
いや、なんかあの、ネイチャーリレイテッド、ファイナンスディスクロージャーっていうと自然全般で広そうだなと、
はい、
で農薬っていうと直感的には畑とか大地の方を思い浮かべるんですけど、うん、そうするとあれ海以外も含んでるのかな。
そうですね、うん、まあ結局海陸上のいろんな活動が、例えば農薬でいうと雨が降ってそれが川に流れ込んで、で最終的に海にたどり着くんですけど、まあ今の環境法とかだと結構実は海ってあんまりなんていうか、ノーマークになっていて、
うんうん、
河川に関しては、その水俣病であったり、大体病であったり、まあ、過去のいろんな、あの、事例もあって、すごく厳しい基準が設けられてるんですけど、
うん、
結局そこの河川から全部が海に最後流れ着いた時の、海への影響みたいなものって、実はまだまだこう、深掘りしていく余地があるので、
うん、
まあ、そのあたりを我々は今、企業さんと一緒に、あの、トライしてるっていうような、形になりますね。
なるほどですね。そういうことなんだ。じゃあ、例え、 なんていうの、水が循環していくとか大気が循環していくっていうところがに着目すれば、ひとまず農薬も何も一度サンゴで測ってみようよっていう、そういう尺度を一つ定めてみようっていう、そういうことなんですかね。
そうですね、うん、まあある種こうそのサンゴ礁に流れる可能性があるものに関しては、うん、ちゃんとそういったことを気にしていこうっていう、うん、まあカーボンニュートラルだって10年前20年前にはこうこんな時代になると誰も予期していなかったと思うんですけど、うん、まあそれがいろんな仕組みで徐々にこう改善していってる形を見てると、やっぱり今企業の皆さんが逆に言うとそれをうまく活用して自社のブランディングとかその優位性を保つために使っていきたいっていう思いを持ってらっしゃる、まあ企業さんが増えてきているので、うん、そういった会社の皆さんと一緒に組むっていうことで、まあ我々も株式会社としてやってるので、うん、まあちゃんとビジネスとして、まあ成り立ってきてるのかなっていうのは、うん、はい、最近感じてますね。
そういうことなんですね。
はい。
ほう。じゃあ、教育と研究って言った時に、その研究そのものは、いわゆるアカデミックな研究の要素もあるけど、まあ企業の研究開発みたいな、そっち寄りの研究もあってっていうことですね。
そうですね。うん、まあ自社でやってる基礎研究的なものはもちろんあるんですけれども、
うんうん、
企業さんの、その、これからの、まあ、環境を配慮した戦略の、お手伝いっていうところの、まあ、研究開発っていうものは引き受けて、はい、おります。
なるほどですね。B コープ認証みたいなものがありますけれども、
はい、
日本企業もだんだん取得するところが増えてきてますが、そこではよく、それこそ CO2 とかね、あとは人権みたいなのが、尺度の一つになってますが、うん、そこにもしかしたらこういうふうにその海の観点っていうのも増えていくのかもしれないし。
そうですね。うん、
なんかその、まあ、B コープっていうのはあくまで一つの組織がやっている取り組みですが、まあ、今まで測られてなかったものが測れるようになるっていうことで、人の、まあ、環境への眼差しが変わってくるというか、
うん、
うち手も増えてくるっていう、その一つのきっかけになりますよね。
はい。
う
ん、まさしく。
ちなみに、サンゴ自体が、創薬のきっかけにもなるっていう話があると思うんですけど、
はい。
イノカでは、その創薬に関わる研究もされてるんですか？
まだ直接は我々、まあ、それにつながる仕込みみたいなのはやってはいるんですけれども、まあ、表立ってこう、出せる部分に関して言うと、うん、そこまでこう、はやってはいないんですが、
はい、公式発表的には。
そうですね、はい。まあ、ただ、おっしゃっていただいた通り、こう、僕はどちらかというとそこがすごく可能性を感じて会社を立ち上げていて、サンゴとかそういうのが面白いっていうところの中には、うん、そのやっぱり人間が通常こう触れてる生き物のこう、ルールというか、うん、まあ、我々が普段見てる常識みたいなところがやっぱり違った面白いいろんな性質を持ってるので、
うんうん、
そこに対しての探求っていうものはやっぱり我々の生活をより豊かにしていくヒント、まあ、イノベーションの種が間違いなくそこにあると思っているので、うんうんうん、まあ、ただやっぱりどうしても今現状の社会の流れとしてはまずは守ろうっていう動きが強いので、
うん、はい、
まあそこからこうやっていかないといけないんですけど、
うん、
まあでもやっぱり守った先のことももうそろそろちょっと楽観的かもしれないんですけれども、僕は考えていく方がいいなと。
うん、
そっちの方がやっぱり守る人たちもサステナブルに、まあ、杉の木みたいに植えても結局何も使えないものを、増やしていくよりも、うん、やっぱりもう少しちゃんとその後の地域社会の経済も潤していくような可能性につなげられる生物種っていうのをこう増やしていったり、まあ、そっちの研究もやっぱり同時に進めていかないと、
うん、
経済合理性と環境性の両立っていうのは成り立たないと思うので、まあそういった意味では、やっぱり、あまり生き物の研究をする人って、やっぱり僕の肌感覚的にどんどん減っていってる。
うん、
みんな結構、生物そのものを見るというよりは、まあバイオの中でも DNA とか、そっち側の研究が増えていったやとか、まああんまり多様性の研究というよりは、各コアの技術領域の研究っていうのがどんどんどんどん進んでいってるのかな。そっちに、うん、焦点が当たりがちなんですけど、意外とこう、なんか特に最近寒くなって葉っぱが色づいてきて、
うん、
昨日ふと、 なんで葉っぱって赤くなるんだろうっていうのを調べてみたら、それも原因、理由が分かってないみたいな。
ほうほうほう。
葉っぱが紅葉するメカニズムすら、メカニズムは分かってるんですけど、うん、何を目的としているかが分かってないみたいな。こんなところにも実は世界初が潜んでいて、うんうん、なんかそういう意味ではもっともっとそっちの可能性に目を向けてくださる、まあもちろん個人の方も企業の方も増えていったら、なんか海を守るっていうことがいい人がやってる活動だけじゃなくて、うんうん、こういう可能性もあるんだっていう、チャンスにもなるんだっていうのが伝わっていくと思うので。うん、
これ、守る側面と有効活用していく側面っていうふうに今、まあ、整理してくださってるのかなと思うんですけど、これ実は表裏一体な気もしていて、例えば、まあ、表裏一体というか何というか、まあ、もちろん区別はできるんですけど、人間の体だったら、その、今地球の環境が不可逆的にどんどん損なわれていっているっていうのは人間の一人の体だったら、その出血が止まらない。
うんうん、
だから放っておくと普通に死んじゃうでしょっていうのが、その、環境だとしたら、出血を止めるだけでは、必ずしも健康にはならないっていうか、人生は楽しくならないっていうか、うんうん、その血が止まった後どうするかっていう部分がありますよね。で、これって一見二つの異なる問題にも見えるんだけど、まあ、なんていうか、表裏一体でもあるような気がしていて、例えば、外交官のクリスティアナ・フィゲレスっていう人が、パリ協定の手前にある、各国の共同合意形成をするとき、地球を守らねばっていう説得をしなかったんですよね。で、どちらかというと、環境が改善した先にある明るいビジョンを語って、で、例えば、空気の質が改善すると、空は、綺麗に冴え渡って遠くが見通せて朝起きた時気持ち良いし、でそもそも交通渋滞が起こらないので交通の便も良くなるし、例えばなんか南米なんかはクリスティーナ・フィゲレス南米系の人なんですけど、とにかく都心の交通渋滞がすごいってなった時に、はい、その都市の機能も人間の健康も全てが良くなる方向っていうのは実はこっちにあるんだと、でそれは例えばエネルギーの問題だったりそのカーボンの問題だったりっていうことによって十分達成できることなんだっていうと、同じ出血の治療もむしろその先にある健康増進の方を夢見ることで、うんうん、力がそこに進んでいく力が2倍になる、
はい、
で難しい合意形成がさらに容易になるっていうのを示してくれたのが、
うん、
フィギレスの一つの手腕だったのかなと思うんですよね。
なるほど、
うんうん、だからもしかしたらこれ一個なのかもしれないっていう気もしてて、つまり創薬に役立つんだよっていうのが知れ渡ると当たり前のようにサンゴを保全する、
うん、
でサンゴを保全しなきゃいけないっていう責任感じゃなくて、
はい、
したいからっていうのに ね変わっていくかもしれない。
なんかまあ僕らとしてはもうまさにおっしゃっていただいたようにこう海を守ろうみたいなことを議論しなくてもいい時代になってほしいなというのは思っていて、
うんうんうん、
多分もうこのラジオが放送されている頃には我々、
はい、
公開していると思うんですけど、うん、まあその理念を実は今ちょうど改めたタイミングでして、
ふむふむ、
はい、もともと我々人と自然が共生する世界を作るっていうことを、
はい、
まあ掲げてたんですけど、
うん、
まあ、結構別にこう変なこと悪いこと言ってるわけではないんですけど、うん、まあでもなんかすごいこうなんか環境を守っていこうっていうメッセージ性がすごい強い中で、
うん、
僕らってなんかこれは本音というか、なんかみんな環境を守りたくて集まったメンバーというよりはみんな生き物が好きで、うん、それをお互い共感し合ってその可能性を伸ばすために集まってきたメンバーなんですね、
うんうん、
なのでまあサンゴ礁でうちの CAO と私なんかはお互いサンゴが好きで沖縄行ってみたり、うん、まあ家で飼育したりするのが大好きで、なんかそういう中で言うとなんかそもそももう僕らから見た時にはもう当たり前というか、うん、もう自然を守るみたいな、
うん、
だからあえてフィロソフィーとして置いたのは自分たちが好きな自然を見続けるっていう、
ああいいですね、
言葉に今我々も変えて、環境を守るとかそういうことよりやっぱり僕たちは自分たちがもう好きなものをいろんな観点で見たいから集まってきて、そういうオフィスにあったりいろんなとこを置いたり研究したりっていうのを結局まあコアに思ってることは何かこう良心があってやってるというよりは、あなたの自分たちのまあこれは会社の中の話なんですけど、
はい、
自分たちの 中のこれが好きっていう思いを何よりも大事に動いていきましょうっていうのも込めて、うん、入れたので。
なるほどね。
はい。まあ、なのでまさにこう、で、そういう思いがもっともっと広がっていってほしいっていうふうにも同時に思っていて、
うんうんうんうん、
そうなればもう誰も、なんかわざわざ毎回、なぜサンゴ守らなきゃいけないかみたいな説明を、やっぱりどうしても今は必要じゃないですか、もういろんな会社でも。まあそれがそもそもなくなる世界っていうのを我々今夢見てやろうっていうので、
うん、
まあそういう言葉をアップデートして、これからやっていこうっていうふうにも考えてます。
なるほどですね。あ、面白い。なんかその、いい人をやりたいわけじゃなくて、それがベース、それはまあ当然達成すべきラインで、その先にむしろやっぱり先にっていうか何より大事なのはその個人個人のそのモチベーションで、それはどっちかというと好奇心とか何かが好きっていうところにドライブされてるっていう。うん、
そうですね、
うんうんうん。
まあそもそも僕やっぱりサンゴを守るみたいなのも、今はなんとなく多くの人から、ああもうそれは賛同しますっていう形だと思うんですけど、結局人間のエゴでしかないと思う
ん
ですね。なぜかというと、実は一説には今の浅瀬にいるサンゴって、たまたま浅瀬に出てこれただけの奇跡的な種だったかもしれないっていう説があって、実はサンゴのメインの、こう、サンゴ5億年前から地球上にいるんですけど、メインのストリームっていうのは、まあ、2、300メートルぐらいの深海にいる、まあ、深海というかトワイライトゾーンって呼ばれてるんですけど、そのエリアにいるサンゴが、ずっとこう、ジュラ紀よりも前から地球上に存在していて。だから本当にこう、なんていうか地球を長い歴史で考えると、重要なのはそっちのサンゴで、たまたま浅瀬に今、環境が綺麗に整ったから上がってきてただけで、別にそれが淘汰されることを、自然の摂理なんじゃない、自然の流れなんじゃないかって、ここに人間が介入して飛べる必要があるのかみたいな議論があるんですけど、まあ、で、これ多分正直答えはないと思うんですよね。多分それぞれ正義があって。でもなんかまあ、それで言うと僕らはそこに変になんかロジックを突き立てて、なんかやるというよりは、いや、知りませんと。まあ僕らはもうこの浅瀬にいるサンゴとか、その生態系が好きで、見たいからやりますっていう、やっぱり立場に立たないと、なんか変な方向にその環境の話って行きがちだと思うので、何が正しくて何が正しくないかみたいな。なんかなので、将来もし、イノカがどんどんどんどん大きくなって、まあ、いろんな生態系とかこういうのやってくださいって時に、まあ、イノカの中に、それが好きな人がいたら、じゃあ受けますけど、いなかったらもう受けないぐらいでもいいのかなっていう極論ですけど、逆に言うと、周りからなんでこの生態系の取り組み始めるんですかって聞かれても、そこに、まあもちろんいろんなロジックは後付けはしていくものの、別に本当の本当に合理性がなくても、逆に言うとそれがイノカらしい新しい着眼点に、大企業がもし合理的に考えていったらこういう順番でやっていくみたいなのはあると思うんですけど、うちはうちらしくこう、急に飛び地にバンと行って打てるように、なんかそういう、その個人のモチベーションっていうところをベースにやっぱりやっていきたいなと思いますし、みんながそう、いいのかな、外の人たちもそう思ってってくれればいいなっていうのは思ってますね。
なるほど、なるほど、なるほど。いや、面白いな。やっぱり今、何が正しいのかっていうのだと、まあロジックのぶつかり合いになってしまって、最終的にはその思想の問題になってしまうっていう話があったと思うんですけど、どの時代を標準的って呼ぶのか、考えるのかとかね、人間の影響がどのくらいのものと、その、見積もるのかとかっていう、ロジックを積もうにも、まあ前提自体が多分異なっちゃうとか、何を目指すべきかっていうゴール自体が異なっちゃうとなると、どうしてもどこかで対立する。で、正しさじゃなくて、好きを軸にすると面白いのって、なんか好きにはあんまり理由がないというか、それ以上遡ることができないので、好きで集まった人たちは、まあ、それを一緒に楽しめばよいっていうね、ことになっていきますよね。例えばなんかマックス・ウェーバーとかが価値合理的、目的合理的なんていうことを言うんですけど、その、何かの目的を達成するために最適なのか、それともそれ自体単体に価値があるのか、みたいになった時に、いや、もうサンゴ見たいんですみたいな。まあこれは結構最強というか、
はい。
でもサンゴってよく考えたらいろんないいとこあるじゃん。なんかお薬を作る のに役立つよとか、うん、そもそも生命のゆりかごだしとかっていう、ものがついてくると、別の入り口から入った人がサンゴを好きになってくるきっかけが増えるっていう場合もあると思うんですね。
はい。
ただ、もしかしたら研究はそういうなんか、事後的な、好奇心や好きを集めていて。で、教育も、その側面もあるかもしれないですけど、なんか、子供にサンゴの不思議を伝えることで、もう、なんか、よくわかんないけど、本能的に好きになってきたみたいな人も増えるかもしれないですよね。
う
ん、
まさしくそうだと思います。
うん。僕ね、勝手に、今回、イノッカのウェブとか、インタビュー記事とか拝見して、もうめちゃくちゃ自分勝手に思ったこと言っていいですか？
はい。
なんかね、環境移送技術っていう言葉が、難しくてよくわかんない。
そうです。
そういうコメントって誰かからもらったことあります？
あるんですけど、うん、まあこれは、もうあえてというか、
はい、
まあ逆にこう、ここまで話してきたみたいに、
はい、
もう生き物が大好きみたいな、
うん、
そういう人たちが集まってる、まあその前提があるんですけど、まあ、なんかまあそこは、なんていうか、すごいライトで、いろんな入り口が広くて、こうポップな感じだとは思うんですけど、一方で、やっぱりまあ我々、まあ一応株式会社としていろんな人から、まあ期待も受けてやっていくっていう中で言うと、まあある種こう、まあ大義とまでは言わないものの、やっぱり僕らが何を目指して、こうやっていくかっていうものを作っていかなきゃいけないなっていうのはあって、まあだからこう、環境移送技術っていうものは、何でしょう。まあ僕らはこれを多分完成させていくことを、ある種こう目指していかなきゃいけないなと思っていて、まあ、もう極論環境移送技術ってもう一個地球作るみたいなのが最終ゴールなわけなんですよ。もう要は、まあ英語で僕ら呼ぶときはバイオスフィアトランスファーテクノロジーっていうふうに呼んでいて、まあまさにそのバイオスフィアっていうものを、まあ、の一番の完成形って多分地球とか、
うん、
まあ、テラフォーミングみたいな話とかも多分近いと思うんですけど、なんかまあ、生き物好きが集まって、じゃあ一体何を、こう、究極的に責任を持って我々がやっていかなきゃいけないかっていう時に、その環境移送技術っていう、もっとわかりやすく言う方はいくらでもあると思うんですよね。その、でもまあ、ちょっとあえてここ、複雑で、難しく、難しいですけど、まあ、この地球環境を救っていく新しい技術として提唱していくために、
うん、
まあ、この、難しいのはもう間違いなく、いろんな人からいっぱい言われてきたんですけど、そこはあえて引くことなく。
なるほどね。いや、なんて言うんだろうな、同じ目的をもっと直感的に伝えられないのかな、みたいなのは勝手に、無責任に思ったんですよ。
はいはい。
例えば、海洋環境再現技術とか、なんか、聞いて、なるほど、みたいに、ちょっと考え始められる表現っていうのもありなんじゃないかな、とかね。そういうのは違う。そういうことではない。
まあ、なんだろうな、こう。
水質再現とか、なんか、パラレルアクアリウムとか、なんか、パラレルオーシャン。
はいはい、はい。
なんかそういうのでもいいのかなとかね。
商品名とかにしていく中で言うと、やっぱそれはいいかなと思うんですけど、僕ら自体もやっぱり、なんだろう、まあ、この環境移送技術っていうもの自体は、僕らも本当にどこまでいけるかがわからない技術だと思っていて、まあ、あえて、その解釈がもう、まあ、それこそ我々がもう死んだ後の、次のイノカの経営者たちも、環境移送ってなんだろうっていうのを考えられる余白を、まあ残したいなっていうのがあって。
器なんですね。
そうですね。いや、だから僕ら、僕の思いとしては海だけじゃなくて、陸もやっていきたいなっていうのを思っていて。
それは感じた。なんで環境って言ってんだろうって。
そうですね。
広いですよね。
そうなんですよ。もう少し、わかりやすく、こう、ものとしては、伝えていく言葉自体はあると思っていて。まあ、なのでわざわざこう、ドラえもんのキートイナイフとフォークみたいなことを添えたり、まあ、今僕らはしてるんですけど、この環境移送っていう概念自体を我々やっぱりずっと、ある種考え続けて、何ができるんだろうっていうことをおっしゃっていただいたように、器であり、我々このアプローチで行くっていう、ある種こう、決めてるようなところなので、
なるほどね。
まあ、なのでこう、完成形が見えないような形で、
うん、
名前を置いてるっていうのはあるかもしれない。そういうことか。
環境移送技術っていう言葉とか、その技術そのものが、まあ、なんかバーチャルなアクアリウムで、アクアリウムの方が人間よりもしかしたら長生きで、管理者が、世代が変わっていっても、そのアクアリウムを育て続けるみたいなところなのかもしれないですね。
そうですね。
なるほど。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。TAKRAM、数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、DM でも受け付けています。番組、オフィシャルアカウントの、@タクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストでは、ミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。